秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日は特別な日です。 Today is a special day。 ベン先生が今日一緒にメッセージを語ってくださることです。 The other blessing is that Pastor Ben gets to come and share with us God's word. So, ベン先生は英語でメッセージをします。で、僕は日本語で通訳します。 Ben is going to be preaching in English and I'll be interpreting in Japanese.
Alright. Well, good morning. That's the only thing I do know. But good morning, it's good to be here with you today.
今日皆さんと一緒にいることが感謝です。
And today's message is going to be out of Acts chapter number 10.
今日のメッセージは使徒の働きの10章から見ていきたいと思います。
And actually, this is a great picture of missions and really the commission of the church.
今日の箇所は宣教に対してのすごく、よく見やすい聖書箇所なんですね。
And as we look at this, we'll see a pattern in both the sinner or the seeker of the Lord and the saved people, his saints, his servants, and it's a prayer, it's a pattern of prayer and submission.
今日の箇所で、祈りと従順のパターンが見える箇所なんです。これは救われ、イエス様を求めようとしている失われた人、まだ救われていない人と同時にイエス様を信じている人のこの祈りと従順のパターンを見ることができる箇所です。
And so you'll find your place there in Acts chapter 1. You can chapter 10 verse 1.
使徒の働きの10章の一節を一緒に見ていきましょう。
Or you can follow along on the screen. And so it says here in chapter 10. I'll wait.
Oh, you got it. Go.
No. Oh. Chapter 10 verse 1 it says, And there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion.Of the band called the Italian band.
はい、使徒の働きの10章の一節でこう書いてあります。さて、カイザリアにコルネリウスという名の人がいた。イタリア隊という部隊の100人隊長であった。
And so I can identify with this, and I know some of our military folks can. You're on assignment from America here in Japan, and that's what Cornelius was doing. He was on assignment from Rome.Into Caesarea in the Palestinian area.
この辺の何人間か、私とこの箇所がよく、分かりやすい箇所ですね。軍に入っている人は他の国に入って、その軍に送り出されて、そしてそこで、いろいろ活動しなければならないということですね。そのことがありますよね。
And so Caesarea was the capital of the Roman Empire in Palestine.
では、カイザリアという場所はどこかというと、ローマ帝国の、都市であった、パレスチナ、首都であったパレスチナのところにあったんですね。
And Pilate had built these big, beautiful hanging gardens and the Colosseum and just made an extravagant palace there.
ピラトはそこでものすごく美しい宮殿を作ったんですね。そしてその中の宮殿の中に、地中海、ごめんなさい、空中庭園ですね。空中庭園。ハンギングガーデンと言えばいいんでしょうかね。空中庭園を作ったり、美しい宮殿を作ったんですね。
Let's look at verse number
2. 二節を一緒に見てみましょう。
It says, and he was a devout man, one that feared God with all his house, and he gave much alms to the people, and he prayed to God always.
コルネリオ。二節を見ると、彼は、コルネリオは、敬虔な人で、家族全員と共に神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていた。
As I read that, I thought to myself, you know, why is he so faithful?
それを読んだ時に私は不思議に思いました。なぜ彼はそこまで忠実であったのかと。
And why is this military man from Rome, giving money to the Jewish people, to the Jewish church and fearing their God?
そして、ローマから来たこの軍の人は、なぜユダヤの人たちにお金をあげたり、寄付をあげたり、彼らの神を拝んでいるのかということは不思議に思いました。
As a flying crew chief, I flew with the planes, kind of like Ryan, all over the world.
ライアンさんみたいに私は世界中よく飛び回っていることがありました。空軍の乗務員長かな？空軍の乗務員長としていろんなところに旅をしてきました。
And so I went places I wanted to go and places I didn't want to go.
行きたいところも行きましたし、行きたくないところも行きました。
But I never saw anything in another country that made me want to worship their gods.
でもその国に行った時に、彼らが拝んでいる神に自分も拝みたいなと思ったことはなかなかありませんでした。
And so I wondered what made a difference in Cornelius's life that he would follow the Jewish God.
そこが私は不思議に思ったんですね。コルネリオは何を見てその国の神を拝みたい気持ちになったのかが不思議に思いました。
Let's continue in verse 3.
続けて読んでみましょう。3節です。
It says, and he saw in a vision, evidently about the ninth hour of the day, an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. And when he had looked on him, he was afraid. And he said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thy alms are come up for memorial before God.
3節と4節を一緒に読んでいくと、こういうふうに書いてありますね。ある日の午後3時頃。彼は幻の中ではっきりと神の見つかりを見た。その見つかりは彼のところに来てコルネリウスと呼びかけた。彼は見つかりを見つめていたが恐れしくなって言った。主よ、何でしょうか？すると見つかりは言った。あなたの祈りと施しは神の御前に上って覚えられています。
And so we can see from these first few verses that Cornelius was a man of prayer.
この最初の数節でコルネリウスは祈りをする人であることがわかりますよね。
And so, let's continue as we see, the instructions from the angel to Cornelius.
じゃあ今度はコルネリウスに伝えた天使は何というメッセージを伝えたのか、どのような説明をしたのか。
In verse number 5.
5節を見ましょうか。
The angel says unto him, it says, and now send men unto Joppa and call for Simon, whose surname is Peter.
5節を見るとこういうふうに書いてあります。さあ、今、ヤッファに人を使わして、ペテロと呼ばれているシモンという人を招きなさい。
I wondered to myself, why didn't the angel just give him the message?
僕もこの箇所を見るときに、なんで天使はそのままこのコルネリスにメッセージを、その福音を伝えなかったのかなと思いました。
Joppa's two days journey away.
Yaffa はそこから2日間の旅をするところでした。
Two days there, two days back.
なので2日間行って、そして2日間戻らなければいけないんです。
He could have just given him the message there and it had been over with.
天使はそこで救いのメッセージを伝えることができたんで、できればもうすぐ終わりました。
But the truth is that God gave us the Great Commission.
でも事実は、神様は私たちに福音を伝える責任を与えてくださったのです。
And he chooses each of us he chooses to use each of us to reach other people.
そして私たち一人一人を他の人々に福音を伝えるために私たち一人一人を用いてくださるのです。
Let's continue in verse 6. We'll see the angel gives the rest of his instructions here.
続けて天使は、続けての、メッセージを6節に伝えることになりました。
It says, and he lodged with one Simon a tanner whose house is by the seaside, and he shall tell thee what thou oughtst to do.
このペテロは、6節、その人は、シモンという川なめし職人のところに泊まっています。その家は海辺にあります。
And so we'll see in these next few verses that Cornelius too is, or Cornelius is submissive to the angel's, commands.
コルネリウスは祈るだけではなく、その祈りの答えにも従順であることが、これから見ることができます。
And verse 7 here.
7節を見ましょうか。
It says, and when the angel which spoken to Cornelius was departed, he called two of his household servants and a devout soldier of them that waited on him continually. And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa.
はい。そして7、何節だっけ？ 6？ 7ね。7、はい、7節はね。はい。さあ7節と8節を一緒に読んでみましょう。いいですか？はい。見つかりが彼にこう語って立ち去ると、コルネリウスは、しもべたちのうち二人と、彼の側近の部下のうちのうち、敬虔な兵士一人を呼び、すべてのことを説明して、彼らをヤッファに使わした。
And so we see, like any good soldier, as soon as he was given the command He obeyed.
いい兵士でしたね。使命が与えられたらすぐにそれに応える。それで従順であることが、従うことが見えますね。
In these next few verses, we're going to look at Peter, the servant of God, the believer, and he will see the same pattern of prayer and submission.
今度は神様のしもべであるペテロも同じパターンが見ることができるんですね。祈りと従順。祈りと従順のパターンですね。
Let's continue in verse number 9.
続けて9節読みましょう。
It says, and on the morrow, as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went upon the housetop to pray about the sixth hour.、うん、again, we see this pattern again.
そうですね。翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈るために屋上に登った。昼の10時頃であった。またここで祈りのパターンを見ることができますね。
And then in verse number 10.
そして10節。
And he became very hungry and he would have eaten, but while they made ready, he fell into a trance and saw heaven open and a certain vessel descending unto him as it had been a great sheet knit at the four corners and let down to the earth, wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, wild beasts and creeping things and fowls of the air. And there came a voice unto him saying, Rise, Peter, kill and eat.
10節、祈っている最中に何が起こったのでしょうか？一緒に読んでみましょう。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。祈ってる時にみんなこういう経験ありますか？ああ、主よ腹減った。Sorry, I was like, have you ever prayed that? Where you start praying and you get really hungry? Lord, I'm starving. ところが人々が食事の用意をしているうちに彼は夢心地になった。すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中にはあらゆる四つ足の動物、血を這うもの、空の鳥がいた。そして彼に、ペテロよ、立ち上がり、ほふって食べなさいという声が聞こえた。
Now, some people try to use this verse to say that God's lifted the dietary laws.
まあ、ある人はこの聖書、この箇所を通して、ユダヤの、食事の法則を、もうなくなったというふうに言うかもしれません。
And that may be true, but I don't think that it's the best for this verse.
ある意味ではそうかもしれないですけれど、この箇所のメインの内容ではないですね。
Maybe a better verse would be in Mark chapter 7.
例えば、マルコの7章では。
Remember his disciples and he were walking through the fields and they were gathering the wheat in their hands.
マルコの7章ではイエス様と弟子たちが、畑の中を歩いているときに麦を取って手でこすってそれを食べている箇所がありましたよね。
And they were rubbing it in their hands and eating it. And so the Pharisees criticized the Lord then and asked him, why are your disciples eating with unwashed hands?
パリサイ人はイエス様に対してあなたたちの弟子は何をしてるんですか？こういうふうな安息日の食べ方していいんですかというふうに言いましたよね。
Do you remember what Jesus said to
you? イエス様の答えは何だか覚えていますか？
He said it's not what goes into the mouth that defiles a man.
口に入るものが人を汚すのではなく、
But what comes out of his heart.
心から出るもの、それが汚すのです。
Let's continue with Peter's vision.
続けてペテロの幻を見てみましょうか。
In verse number 14.
14節です。
Says, but Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean.
14節。しかしペテロは言った。主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。
I really enjoy how the Bible is honest about God and about men's hearts and our thoughts.
聖書は正直に語ることはすごく私は大好きだなと思います。神様の現実とか、人の現実とか、人の心の現実をはっきりとストレートで語るんですよね。
Because I see myself doing some of the same things.
私もよく彼らがやっていることも、自分もやりがちだなっていうのがわかってるんですよね。
Really, if he's your Lord and Master, you would never tell him no.
本当は、ペテロは、そんなことはできないと言いましたよね、神様にね。本当は、そういうことを言っちゃいけないんだけれどね。
But it shows, the incredible patience of our Lord with us.
うん、でも神様の私たちに対しての、大きな忍耐を見ることができますよね。
And even though we're technically servants of the Lord, He treats us as children.
本当に私たちはしもべのようなものでありながら、神様は私たちを子供のように扱ってくださることは素晴らしいことです。
Because he loves us.
私たちを愛しているからです。
So, let's look at verse 15 and continue.
アーメン。15節を続けてみましょう。
And the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed, call not thou common. This was done thrice, and the vessel was received up again into heaven.
うん。15節、すると、もう一度声が聞こえた。神が清めたものを、あなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あってから、すぐに、その入れ物は天に引き上げられた。
I'm glad that the Lord comes to us again and again.
神様が何度も何度も私たちのところに来てくださることは、本当に感謝のことですね。
Sometimes we'reStubborn.
たまに私たちは頑固ですね。
And sometimes we're just ignorant. We don't understand.
たまには頑固よりも無知の時ももうわからないっていう時もありますよね。
And so he doesn't give up on us.
神様は私たちをもういいやっていうことは絶対しないです。
He's full of grace and mercy and love.
恵みと憐れみと愛で神様はいっぱいですね。
And he explains it to us again.
そして私たちを丁寧に優しく説明してくださいます。
Let's continue in verse number 17.
17節を続けてみましょう。
And it says, Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius made inquiry for Simon's house and stood before the gate.、
ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうかと一人で思い惑っていると、なんと、コルネリウスから使わされた人たちが、シモンの家を探し当てて、その角口に立ち。
I want to see two things here first.
ここで二つのことは、すごく大切に見たことがあると思います。
First, Peter doubted,
まず最初、
what all this vision meant.
まず最初は、ペテロは、この幻は一体どういうものであるかに、戸惑っていましたね。
And we also see God's sovereignty as He choreographs all of this together.
そして神様のすべての上を支配していること、このいろいろな出来事をちゃんと神様が丁寧にWhat did I say? Where was the word? ありがとう。御心の計画を成し遂げるための計画をちゃんと持っていることが見ることができますね。
Yeah, as soon as he's praying and having this vision, the men are at the door.
そう、ペテロが祈っているんです。で、祈っている真っ最中に、兵士たちが、家に来て、ドアを叩いているんですね。
Now, let's see what happens at the gate with the soldiers.
では、その門のドアに叩いている兵士たちに、どういうことが起きているのかを見ていきましょう。
Verse number 18.
18節です。
It says, and he called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there. And while Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, three men seek thee.
18節、19節。声をかけて、ペテロと呼ばれているシモンはここに泊まっていますか?と尋ねていた。ペテロは幻について思い巡らしていたが、御霊が彼に言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねて来ています。
And in the next verse we see the command that is given to Peter.
そしてペテロに天使はある命令を、ある使命、ある、命令を与えました。
Starting in verse 20.
20節です。
Says, Arise, therefore, and get thee down and go with them, doubting nothing, for I have sent them.
20節。さあ、下に降りて行き、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。私が彼らを使わしたのです。
And in verse 21, we see his submission.
で、ここで21節では、ペテロの従順も見ることができるのですね。
Verse 21 says, Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius. And he said, Behold, I am he whom ye seek. What is the cause wherefore ye are come?And they said, Cornelius, a centurion, a just man, one that feareth God and of a good report among all the nation of the Jews.
21節と22節はこう書いてありますね。そこでペテロはその人たちのところに降りて行って言った。あなた方が探しているのはこの私です。どんなご用においでになったのですか?すると彼らは言った。正しい人で神を恐れ、ユダヤの民全体に評判が良い百人隊長コルネリオスが、ここでちょっと止まりましょう。
What we see here is that Cornelius had a good reputation.
ここで、
コルネリウスはユダヤの人たちにはいい評判があること、良い評判があることが見えますよね。
But it's not having a good reputation that saves you.
でも、救うのは良い評判ではないです。
It's not being faithful.
忠実でいることでもないです。
It's not giving money to the church.
民全体に献金とか教会に献金を与えることでもないんです。
It's not the many prayers or rituals we do.
いろんな祈りをすることで救われるのではないです。
It's faith in Jesus Christ and His finished work on the cross that saves us.
イエス様に信仰を置くことです。十字架で成し遂げられた救いの計画を受け入れること、信仰とで受け入れることですね。
Let's continue in verse 22. We see that God warns Cornelius.
22節を続けてみると、神様はコルネリウスに言うことを続けてみましょう。
And he was warned from God by an holy angel to send for thee into his house and to hear the words of thee.、
神様はコルネリウスにこういうふうに言い続けました。あなたを自分の家に招いて、あなたから話を聞くようにと聖なる御使いから示されました。
But you see, the truth is that God warns all of us.
面白いことは神様は私たちみんなに注意とか、示しを与えてくださるのですね。
In Romans 1 and verse 20, it says that nature itself declares there is a God.
例えば、ローマの1章の20節では、被造物そのものが神の存在を宣言していることを書いてありますよね。
And in Romans 2, 14 and 15, it says that our own conscience bears witness. We know what between right and wrong, and yet we choose to do that which is wrong.
例えば、ローマの2章の14節、15節、みんな開かなくてもいいですけれど、そこでも私たちの良心も神様の存在を宣言している。何が正しいか、何が正しくないかを私たちの良心自体も神様の御心を示すことがあるということですね。
And in Romans 12, in verse 3, it says that he's given unto everyone a measure of faith.
ローマの12章の3節では続けて私たち、神様は各自に信仰を分け与えてくださっていることを話しているのですね。
And it's what we do with that faith.
その信仰に対して自分がどのようにその信仰に対してどういうふうに応答するのかが大切ですね。
In Jeremiah 29:13 it says that if we seek him, we shall, okay, is this one on the slide or no?
ね。
Okay.It says that ye shall seek me and find me when you search for me with your whole heart.
エレミアの29章開かなくてもいいですけれど、エレミア29章、私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つけると書いてありますよね。
And I believe that Cornelius was seeking God with his whole heart.
コルネリウスもやっぱり神様を自分の心を尽くして神様を求めようといたのではないでしょうか。
And I believe that if there's somebody out there that's seeking God with their whole heart, do you want me to finish this?
Yeah, keep on going.
Then God prepares a man or woman to, or a little girl to go and give the message of hope for those that are seeking.
本当に神様を求める人がいれば、神様は必ずその人に福音の知らせを伝えてくださるということは、男性かもしれない、女性かもしれない、小さな娘かもしれません、女性かもしれません。そういうふうにその福音を伝える計画を用意してくださるのではないでしょうか。
Let's look at verse 23.
23節を続けてみましょう。
It says, And then called he, that's Peter, them in and lodged them. And on the morrow, Peter went away with them.And certain brethren from Joppa accompanied him.
そうですね。兵士たちがペテロの家に来ましたね。そしてペテロの家にこういうことがありました。ペテロの答えはどういうことでしょう。23節。それでペテロは彼らを迎え入れて泊まらせた。翌日、ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヤッパの兄弟たちも数人同行した。
And so here we see Peter's obedience.
ここでペテロの従順がまた見ることができますね。
And I think it's pretty amazing that here he is, these are soldiers that were the enemies of God, and he brings them in, or the enemies of the Jews at the time, and he brings them in and houses them and shows hospitality.
そうですね。ペテロもね、ここではすごいことですよね。ローマの兵士は、ユダヤ人にとっては敵でした。ですよね。嫌ってた人です。でもペテロはイエス様だね。その御使いの声を聞いて、その敵であるはずの兵士を喜んで迎えて、泊まらせて、今度は彼らの家に行くことになりましたね。従順が見ることができましたね。 敵に対しての行動。
We also saw how Peter doubted in the verses.
この箇所でも、ペテロの戸惑いも見ることができましたよね。
And so, I can see why he would be a little afraid when he has these soldiers show up at his gate asking him to go off to the capital of Rome.
そうですね。ペテロが祈って、突然兵士が門を叩いてるんですね。すみません、ペテロいますか？ね、ちょっとびっくりしますよね。で、今度はペテロに、都心の方に一緒に連れて行きなさいということを言われると、ペテロもちょっとこれはやばいんじゃないかなと思ったこともあったかもしれないですね。
And I thought about it, that was me, you know, what makes us afraid? What fears do we have in giving out the gospel?
私たちも福音を伝える中でいろんな恐怖にも直面しますよね。どういう自分個人的にはどんな恐怖に、どんな恐怖に直面するのでしょうか？
What are our fears? What are our doubts?
私たちが戸惑うこととか怖がることはどんなことなのでしょうか？
I used to think I don't know enough about the Bible to share with others.
私はよく前にはもう聖書のことを何にも知らないのにどうやって伝えることができるんだと思いました。
But then I remembered that Peter was just a fisherman. He never went to school.
で、そういう時にペテロは普通の漁師なのにどの学校にも行かないままでいたんだなっていうのが覚えました。
But when he spoke, remember the Pharisees in the beginning of Acts, they knew.That he had been with Jesus.
人の働きの最初の方を見ると、ペテロが話したときに、このペテロ、パリサイ人は、このペテロはイエスと共にいた人であることにを知っていたのですね。
Let's look on in verse number 24.
まあ続けていきましょう。24節を見ましょう。
It says, and on the morrow after they entered into Caesarea, Cornelius waited for them, and he had called together his kinsmen and near friends.
翌日です。まあ、そして次の日、ペテロはカイサリアに着いた。コルネリウスは親族や親しい友人たちを呼び集めて彼らを待っていた。
Who do you think his friends were?
このコルネリウスの友人ってどういう人だと思いますか?
Usually when you're a soldier in another country, your friends are your fellow co-workers and their families.
そうだね。兵士、他の国に行くときの兵士の一番親しい人は多分他の兵士ではないでしょうか。他の兵士たちと家族とか、そういう仲間が、よく親しくなるのではないでしょうか。
Let's look on in 25.
25節を続けてみましょう。
And as Peter was coming in, Cornelius met him and he fell down at his feet and worshipped him. But Peter took him up, saying, Stand up, for I am also a man.
うん。
25節、ペテロが着くと、コルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちください、私も同じ人間ですと言った。
And verse 27.
27節。
It says, and as he talked with him, he went in and found many that were gathered together.
すごいね。
そしてコルネリウスと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て。
I think this shows the great expected faith of Cornelius.
これは、コルネリウスの信仰をはっきり示しているのではないでしょうか。
Maybe he had heard about some of the miracles that Jesus had performed.
イエス様が行われた様々な奇跡を聞いたかもしれません。
Maybe he heard about some of the miracles that the apostles were performing.
人たちが、している奇跡のことも聞いたかもしれません。
Can you imagine praying and all of a sudden this angel shows up before you?
自分が祈ってて突然天使が現れることを想像してみてください。
Maybe he was running around to all of his friends and saying, Hey, you gotta come to the church, you gotta come to the church.
もうみんなの周りの人に、うちに早く来てください早くうちに来てくださいと言ってたかもしれません。
He said it right. I said, come to my house, come to my house. いい先生。
いいですね。とにかく続きましょう。
And he was excited. So, maybe this guy's gonna perform a miracle.
もう、もうエキサイテッド、もう興奮でいっぱいだったかもしれない。もしかしたらうちに来て奇跡を起こすかもしれないです。
Yeah, maybe, you know, as I read this, I thought, you know, how, the Holy Spirit convicted me.
うん、これを読むときに聖霊様に本当にもう、心になんか突き刺されていました。
When we ask people to come to church or when we try to give out the gospel, do we really expect God to do anything?
神様、人を教会に誘うときとか、人を福音を伝えるときに、神様が何かをしてくれるという期待を持って伝えるのでしょうか?
And you probably heard the old saying, if you're going to pray for rain, You need to carry your umbrella.
皆さん、このことわざを聞いたことがありますか？雨のために祈るのであれば、傘を持った方がいいです。まさにその通りですね。
Let's continue in verse 28.
はい、28節を続けてみましょう。
And he said unto them, You know how it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or to come unto one of another nation. But God had showed me that I should not call any man common or unclean.、
うん、28節。その人たちにこう言った。これがペテロが話してるのですね。ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり、外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが、神は私にどんな人のことも、清くないものであるとか、汚れたものであるとか、言ってはならないことを示してくださいました。
Did you catch that?
それ見ましたか？気がつきましたか？
Peter understood the vision.
ペテロは幻をちゃんと理解してたんですね。
He said, God showed me that I should not call any man common or unclean.
神様は私にどんな人のことも清くないもの、汚れたものであるとは言わないことは大切であることを示してください。
So his vision didn't have anything to do with food.
幻のメインのフォーカスは食べ物ではなかったんですね。
And it's not that the Jews were clean and the Gentiles were unclean.
で、この箇所で、イエス、神様が言ってるのは、ユダヤ人は清くて、異邦人は清くないっていうようなことではなくて。
The Jews were just as in need of a savior as the Gentiles.
ユダヤ人も、異邦人が救い主を必要としている、全く同じように、ユダヤ人も救い主が必要としていたのです。
In Romans 3:23, it says that all have sinned and come short of the glory of God.
ローマの3章の開かなくていいですけど、ローマの3章の23節で、すべての人が罪を犯したので、神の栄光を受けることができずということが書いてありますよね。
You see, Peter was prejudiced. The Jews didn't associate with Gentiles or even the mixed breeds of the Samaritans.
一般のユダヤ人と同じように、ペテロは異邦人のことを低く見ていたのですね。この人たちとは交わりたくないという気持ちがあったような状況でした。
They wouldn't even travel through Samaria. They would go around, and if they had to, they would shake the dust off their feet when they finished coming through.
覚えていますか？サマリアの町。サマリアの町はユダヤと異邦人が混ざっている町でしたね。ユダヤ人たちはなるべくサマリアを遠回りをして旅をするんですね。もしサマリアの町を通り抜かなければいけなければ、通り抜いた後に足の塵を振り出すような感じで、その汚れが足につきたくないような感じで通り過ぎたような考え方でした。
You see, God was doing a little surgery on Peter's heart.
神様は、ペテロの心の、心臓手術をしていた。この悪いところを取り出している手術を、の真っ最中でしたね。
Let's continue in verse number
29. 29節を続けてみましょう。
It says, Therefore I came unto you without gainsaying as soon as I was sent for. And I asked, therefore, what intent have you set for me? And Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour.And at the ninth hour, I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing and said, Cornelius, thy prayer is heard. Thine alms are had in remembrance in the sight of God.
31節まで読みましょう。そこで、お招きを受けたとき、ためらうことなく来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方はどういうわけで私をお招きになったのですか？ペテロは思ってるんですね。どんな感じがあった、何があったんですか？それでコルネリオスは言った。4日前のこの時刻に私は家で午後3時の祈りをしていますと、なんと輝いた衣を着た人のが私の前に立って、こう言いました。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ。あなたの施しは神の前に覚えられています。31節ね。OK。
Well, like Emerald Chef says, the Emerald Chef, it's a TV show, but you could just say, he kicked it up a notch.
I can't say that. I don't know how to say that. I don't know how to say that.
he raised the bar.
I don't know that one either.
Oh, my goodness.
レベルアップしました。
あ、そう。Not only was he praying, but he was fasting.
あ、これね、ですね。OK。祈ってるだけではなく、 断食までしてるんですね。なんかレベルアップの祈りと言えばいいのかな。ごめん。
大丈夫よ。
ごめん。
And so, when I thought about that, I thought, you know, how many times have I prayed and fasted?
僕も、祈ると同時に断食をしたことって、どれくらいやったことがあるのかなと思いました。
One of those times was when we were praying for my grandma to be saved.
その中の一つを覚え出しました。おばあちゃんがイエス様を信じるために祈ってた時でした。
In fact, we prayed and begged God for 30 years to save grandma.
おばあちゃんがイエス様を信じるようにと30年間祈っていました。
And then one day God answered that prayer.
そしてある日、神様はその祈りの答えを与えてくださったのです。
He used a little great granddaughter.
great granddaughter.
Now I lost my place.
Sorry, ごめんなさい。
And she told Grandma, I don't want you to die and go to hell.
おばあちゃん、死んで地獄に行ってほしくないよって言ったの。
I want you to go to heaven with me.
私と一緒に天国に行ってほしいよ。
And when she heard that, her heart melted.
もうそれを聞いたおばあちゃんはもう心がもう溶けて。
She started to tremble and tears fell down her face.
もう震えてもう心、涙が流れる状況でした。
And as I thought about that, I wondered about Cornelius and what was he praying for that was so important that he would fast.
もうコルネリウスもこの時点でもう祈るだけではなく断食するほど願っているようなこと。それは一体どこまで何を願っていたのかを考えました。
We see the answer of what he was praying for in Acts chapter 11, verse 13 through 14.
その答えは使徒の働きの11章の13節と14節にあるんです。
Now Peter had made it back to Jerusalem and he's recounting to the council of Jews back there of what all happened.
この時点でみんなモニター見て誰がいるのかなと。Everybody's watching the monitor. 使徒の働きの11章の13節14節ではペテロがエルサレムに戻って、コルネリオスの家族に起こっていたことをユダヤ人に伝えているところなんです。
Let's read next chapter 11 verse 13.
13節と14節を読んでみましょう。
And he showed us how he had seen an angel in his house which stood and said unto him, Send men unto Joppa and call for Simon, whose surname is Peter. Verse 14. And who shall tell thee words whereby thy and all thy house shall be saved?
13節このように書いてあります。するとその人は御使いが自分の家の中に立っているのを見たこと、そして次のように語ったことを私に話してくれました。ヤッファに人を使わして、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。14節、その人があなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれますというふうに言いましたね。
You see, Cornelius was seeking God.
コルネリオスは神様を求めていました。
And he was praying that God would save him and his family.
そしてコルネリオスは自分と自分の家族を救ってほしいと祈っていたのです。
And so I have a theory, but you can ask me later because there's no time.
後でちょっと何このことについての何かの思いがあるんですけど、今時間がないので後で聞いてみてもいいです。
But it's highly possible that Cornelius was one of the centurions in Jerusalem when they crucified Christ.
もしかしたらイエス様が十字架にかけられている時にコルネリオスはエルサレムにいた一人の百人隊長だったかもしれません。
Most of the commentaries say that this event happened 10 years after that.
この聖書箇所を知っている人たちは、この今のコルネリオスのに起こっているこの家での会話の中は、十字架にかけられた後の、イエス様が十字架にかけられた10年後の出来事であると考えられています。
And if this was what made a difference in Cornelius's life, he had been praying for 10 years.God to save him.
もしコルネリオスは本当に十字架のエルサレムに十字架にかけられた時にエルサレムにいたのであれば10年間の間に救いのために自分の救いのために祈った可能性もあるかもしれませんね。
And when I thought about that and I thought about my grandma,
そしてそのことを考えておばあちゃんのことを思い起こすと
I just want to say, don't ever give up on praying for your lost friends and relatives.
まだイエス様を信じてない家族や友達のために祈ることをギブアップしないでください。
Because if God can save a man like Saul, he can save anyone.
サウロみたいな人を救うことができれば、誰でも救うことができるのですね。
And that's why it's important for us to obey the Great Commission.
そして私たちも神様に召されたこと、福音を伝えるその大切な使命を果たすためには、それは本当に私たちにとって大切なことですね。
It's important for us to obey the Holy Spirit when He prompts us to pray or to give out the gospel.
聖霊様に祈りなさい、福音を伝えなさいって言われるとき、それを聞いて従順であること、従うことは大切なことですね。
Because somebody may be waiting for you to give out the gospel that they might be saved.
もしかしたら誰かがあなたを待って、イエス様の話を聞きたくてあなたを待っているかもしれません。
So what did Peter tell them? Let's look in verses 10, chapter 10 there in verse 34.
ペテロは彼らに何と言いましたでしょうか ?10 章のペテ、使徒の働きの10章の34ですね。34節を見ましょう。
And it says, Then Peter opened his mouth and said, Of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. Do you want me to, that's mine.
Yeah, go for it.
Okay. So here we see that God doesn't care what nationality you are.
So でペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神はエコひいきをする方ではなく、もうどの国籍であっても神様は私たちを求めています。私たちに救いを与えようとしています。
Verse number 35 and following. 35
節から続けて読んでいくと。
Peter continues, he says, And in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. And the word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, for he is Lord of all. Verse 37, that word I say you know. Which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism of John preached, which John preached. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. And we are witnesses of all these things which he did in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hung on a tree. Him God raised up the third day and showed him openly, not to all the people, but unto witnesses chosen before God, even unto us, who did eat and drink with him after he rose from the dead.
41節まで読んでみましょう。35節か。35節入れた。僕は、ごめん。どこの国の人であっても、神を恐れ、正義を行う人は、神に受け入れられます。神はイスラエルの子らに、御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこのイエスに聖霊と力によって油を注がれました。イエスは巡り歩いて良い技を行い、悪魔に虐げられている人たちを皆癒されました。それは神がイエスと共におられたからです。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われた全てのことの証人です。人々はこのイエスを木にかけて殺しましたが、神はこの方を三日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。神全体にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちに現れたのです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後、一緒に食べたり飲んだりしました。すごいですね。そしてイエスはご自分が、生きているものと死んだものの裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え証しするように私たちに命じられました。
You skip one ahead of verse me. That's okay. 大丈夫です。
一節飛ばしちゃいました。
So you see here, Peter gives a simple gospel message in these verses. It was Christ's death, burial, and resurrection.
ここでイエス様、ペテロはコルネリオに伝えている福音はすごくシンプルで単純ですね。イエス様はこの世に来てくださいました。そして死んでくださいました。葬られました。そして3日目によみがえられました。
in verse 42 for us English folks is, and he commanded us to preach to the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of both the quick and the dead.
そして先ほど読んだ42節ですね。僕が飛ば先に読んでしまいましたけれど、そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものの裁き主として神が定められた方であることを人々に述べ伝え証しするように私たちに命じられましたということですね。
So his commandment for us was to go out and preach.
神様の私たちへの使命は、出て福音を伝えることです。
In the context here, it's not just the preacher that preaches, it's every one of us is supposed to go out and tell others about Jesus.
このフォーカスは、牧師説教者が語るだけではなく、クリスチャンであるみんなが伝える大切さがあることですね。
And he commands us to testify, and usually it's our own testimony.That makes the biggest difference anyway. It's what God has done in our hearts.
証しっていう言葉は面白いですね。証しする。ほとんどの場合、証しっていうのは自分のストーリーですよね。自分のストーリーを語ること。自分に起こったことを人々に分かち合うこと。それは大切なことですよね。
And it tells us that Jesus is the judge, and someday we'll stand before him.And give an account for our life.
イエス様は裁き主というふうに書いてありますね。裁き主。いつか神様は私たちはイエス様の前に立つ時が来ます。イエス様が裁く時が来ます。
Verse 43.
43節。
To him give all the prophets witness that through his name, whosoever believeth in him shall receive remissions of sins.、うん
43節、預言者たちもみんなイエスについてこの方を信じる者は誰もその名によって罪の許しが受けられると証ししています。
So we see here that it's just simply believing in Jesus Christ for him to forgive our sins.
そうですね。罪の許しはイエス様を信じること。罪の許しが受けるためにはイエスに信仰を持つことですね。
And in verse 44 it says, And while Peter spake these words, the Holy Ghost fell on all them that heard.
いや、ペテロがこれを語っている真っ最中に44節、ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると御言葉を聞いてきたすべての人々に聖霊が下った。
Did you catch that? The as they heard Peter speak the message and they believed in their heart, they received the Holy Ghost.
イエス様のお話を聞いているところで、イエス様を信じているペテロの話を聞いてイエス様を信じたところで聖霊様が彼らの上にとどまりましたね。
Just like the thief on the cross, he hadn't been baptized yet.
十字架にかけられていたイエス様の隣にいた強盗もイエス様を信じましたね。あのバプテスマを受けてませんでしたけれど、イエス様の救いを受けることができ
ました。And it wasn't what the Judaizers were teaching when Paul would come in and preach and then leave, and they would come in and say that, oh well, it's that plus circumcision.
信仰唯一が救う。ガラテヤの教会とかいろんな教会になんか、ユダヤ人たちがよく来て、いや、あなたはイエス様を信じるその信仰だけではなく、この律法もあの律法とかも守らなければいけないですよって言った人たちもいましたよね。
So,turn with me if you will to Romans chapter 10
and verse 9. その行動ではなく信仰が大切であることですね。Sorry, I forgot. I didn't finish it. My bad.
大丈夫。So Romans chapter 10 and verse 9.
ローマの10章9節。
It says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ and believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.、
うん、そうですね。10節も。Did you already do 10 too?
No, I'll do
just
it. Okay. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, Whosoever believeth in him shall not be ashamed. Can we do 12 and 13 too?
Yes, I'm not. 信じること。
I'll do these two.
これはすごいですね。12節も。
Okay. It says, For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
Yes, I'm not.天国に行くためにイエス様から救いを受けるためにどうすればいいのか。ローマの10章の9節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたことを信じるなら、来週イースターですよね。まさにこの通りですよね。信じるならあなたは救われるからです。10節、人は心に信じて義と認められる、口で告白して救われるのです。
10
11節。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させることがない。信じるは信頼することですよね。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。みんなそうなんです。同じなんです。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みを与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。
So turn back with me back to Acts chapter 10 verse 45.
使徒の働きの10章の最後45節を見ましょうか。
And they of the circumcision which believed,were astonished as many as came with Peter, because on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, Can any man forbid water that these should not be baptized which have received the Holy Ghost as well as we?And he commanded them to be baptized in the Lord, in the name of the Lord.
ペテロはコルネリウスがイエス様を信じたことでびっくりしました。聖霊様が彼らの上に下ったことを見てびっくりしてこう言いました。割礼を受けている信者、ユダヤ人たちですね。ユダヤ人たち、一緒にペテロと一緒に来てた人たちですね。ペテロと一緒に来ていた人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。彼らは異言を語り、神を賛美するもの、するのを聞いたからである。するとペテロは言った。この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。異邦人がイエス様を信じて救われるということは、この特技がものすごくもうなかったことなんですね。なので、ユダヤ人じゃない人がイエス様が信じれるんだってびっくりしていてるんですね。私たちと同じように聖霊を受けたのですから。48節、ペテロはコルネリウスたちに命じて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。それから彼らはペテロに願って何日か滞在してもらった。ですね。アメン。
Baptism doesn't save us. It's just a picture of us and our identity in Christ.
そうですね。バプテスマを受けることは救われるということよりも救われたことを示している大切なことですね。
Did you notice the last part of that verse is a key point of the Great Commission that we often skip?
この最後のところの、聖句の最後のところはものすごく福音を伝えるための大切なことなんですね。
For they said to tarry certain days.
数日間滞在することを言いましたね。
It's not just getting people saved, it's discipleship.
イエス様を信じることはものすごく大切です。で、信じて、じゃあバイバイというよりも、信じて、その後に一緒にイエス様のことを続けて教えることも大切ですよね。
We're supposed to teach them and train them to reach others.
イエス様を、自分もイエス様のことを伝えることができるように、その大切さを教えることとかですね。
So what did we learn today?
今日は何を学びましたでしょうか?
That God uses other people to bring others to himself.
神様は、自分の身元に人を呼ぶために、他の人をよく使わすこと。
I said that wrong too. He uses us to reach other people. But that's okay.
We'll continue. Okay. I think I'm okay.
So, even though we're imperfect and we mess things up like that, God uses us anyway.
そうです。私たちも完璧じゃないです。失敗よくしますけれど、失敗をしている私たちをもう神様は用いてくださることです。
We also saw how God was at work in the lives of his people and in the lives of those that are seeking him.
神様の求める人と一緒に神様を信じている人、イエス様を信じている人と、イエス様を求めている人、神様は二つの中、人生の中で働いている。
And we also saw how both the seeker and the believer in God are following a pattern of prayer and submission.
そうですね。そして、イエス様を求めている人は祈っている。従順である。その言われたことに従っている。イエス様を求めている人も。そしてイエス様を信じ、もうすでに信じている人も祈っている。そしてその答えに従順である、従っていることをも、そのパターンは両方見ることができましたね。
And God works, it out in his plan to bring those two together.
そして神様は、その求めている人と伝えている人を一緒に合わせる素晴らしい計画を成し遂げてくださることをも見ることができます。
We also saw that God was patient with us believers, And he's also patient with those that don't believe yet.
ペテロみたいに、戸惑っている時、まあ、いましたね。ペテロ、神様は忍耐を持っておられることを見ることができました。信じている人もそうですし、まだ信じてない人もそうですね。
So we need, we as believers, we need to pray and ask God to use us.
なので私たちはイエス様を信じている中で、神様どうか私たちを用いてください。私たちを使わせてくださいと、祈ることは大切です。
We need to pray that he would give us opportunities to show his love to other people.
神様の素晴らしい愛を周りの人に分かち合う特権や機会を私たちに与えてくださいと祈ることです。
And we need to be obedient to the Holy Spirit when He prompts us to give out the gospel to others.
そして聖霊様に福音を伝えなさいというふうに示された時に、へりくだってイエス様に信頼を置いて従順であることを覚えましょう。
But if you're a believer here today and you don't know God, then we need to pray. You should pray to ask God to reveal Himself to you.
もしここにいてまだイエス様を神様を知らなければ、神様にご自分をあなたを私に示してくださいと祈ることはものすごく大切です。
And maybe he'll send somebody like Peter to show you that he loves you too.
そしてもしかしたら、ペテロみたいな人をあなたのところに送って、あなたにイエス様の素晴らしい愛を示してくださるかもしれませんね。
And then you too need to obey as he shows you that he loves you.
そして示されたように私たちみんな救いを受けるための従順、イエス様を信じることを覚えましょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
I'm saying you interpret or you want to just pray?
I'll pray. 天皇お父様、今日コルネリウスとペテロの話を通して私たちは本当にあなた様の偉大な働きを見ることができました。Father, through Cornelius and Peter, we saw amazing ways in which you work to bring people to you. 私たちのようなものを使わせてくださって用いてくださって本当にありがとうございます。Father, thank you for using people like us to share this amazing gift of the gospel with those around us. どうか私たちにあなた様を信頼するようにと、そしてあなた様に祈りをしながら、祈りながら、そしてその示されたようにへりくだって信頼して、それに応答することができるように助けてください。And Father, when you speak to us, Holy Spirit, when you call out to us, hey, go talk to that person, hey, show love to that person, help us to respond with humble obedience and entrust in you to do the things that you tell us to do. And in so doing, help us to share your love with those around us. そしてそのようにすることによって、あなた様の素晴らしい愛を周りの人に示すことができるように助けてください。これを神様、イエス様、あなた様の素晴らしい皆によって感謝して祈ります。And in your name I pray. Amen.